復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。で今日は昭和49年7月12日放送、都議津道長久保積水紀行文です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。水戸の藩士で、長久保積水という人は明和年間長崎に下って、長崎紀行文を書いております。で長久保積水は日立の国磯原村の船乗り20名がルソン島付近にて遭難、東尋船で長崎に送り返されてきたのを受け取りのため水戸藩の役人に随行して長崎に来たものでございました。で明和2年11月10日嬉野に宿る11日その儀にて昼食、これより都議津へ船で七里と書いておりまして、まあ、今の井の浦の瀬戸のことも記しております。瀬戸はわずかに12町ばかりにて島原の早咲き阿波の鳴門とともに日本三箇所の瀬戸なりとぞ、折伏イルカ踊り跳ねて面白し、長さ一間ばかり色黒くクジラのごとし、小島あまたあり黒島は野ネズミありてイタチのごとし、昔ある人猫を入れければかえってネズミに噛み殺されしというと、猿の国に都議津につく酒屋に宿る、この酒屋というのは屋号の旗号でしょうね。都議津に一泊して長崎に入りました。一里ほど行けば長崎より迎えの者が来る、でこれは浅上下をつけて、5、6人の人たちですね。でこの辺り道端に豚あるいはヤギを放ち飼い、ところどころに豚やヤギが徘徊する、でこれを聞けば長崎の唐人たちの食料品に売るためだというわけですね。まあ、ここでいう唐人というのは、まあ、オランダ人のことも含んでいるわけでしょう。関東から下ってきたものにこの食用のための豚ヤギそういうものを飼っているということは甚だ珍しかったわけでございます。それではまた。
いかがでしたか。京都歯科の原田博次先生によりますと、都議津道は長崎の西坂から都議津までで三里およそ12キロの行程で、都議津からは大村湾を船で渡りその儀嬉野などへ行きました。長久保積水は現在の茨城県高萩市赤浜に生まれ、農業の傍ら学問に励み地理学者としての地位を確立しました。1767年漂流民の受け取りのため長崎に来ましたが、その時の日記長崎交易日記で長崎までの行程でいろいろと見聞したことなどが記述されています。さあ来週は都議津道芝交換採集日記のお話です。では来週もどうぞお楽しみに。